京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆さんにたっぷりとお届けしてまいります。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの近藤忠宏です。よろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。皆さん、ようやく新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解かれて、街中にも少しずつ活気が戻ってきましたね。しかしすぐに全てが元通りにというわけではなくて、今しばらくは再び感染拡大を起こさないように、まあ、私たち自身の生活スタイルにも見直しが求められています。京都ハッピー NPO では先週に引き続いて、今週もこの騒動の中で NPO がどのように活動を行ってきたのか、また今後の活動の見直しや新しい工夫などについて電話でインタビューを行って、団体の皆さんの声をお届けしてまいります。今週は B 型就労支援施設を運営しながら、利用者の人たちと一緒に芸術創作活動やオリジナルグッズの制作販売、街中清掃活動、街中交通案内などといったユニークな活動を展開している NPO 法人スイング理事長の木本さんと、 NPO のチラシやウェブサイトなどの制作のほか、広報講座や広報講談、懇談会を、広報相談会ですね、を開催するなど、デザインの力で NPO の活動を支援するクリエイター集団 NPO 法人やさしいデザインから、副理事長の穂積さんにお話をお伺いしたいと思います。まず前半のゲストは NPO 法人スイング理事長の木本正幸さんです。それでは今から電話つなぎますね。
もしもし。
あ、もしもし、木本さんですか。
あ、木本です。あ、
こんにちは。京都 NPO センターの近藤です。
あ、お久しぶりです。よろしくお願いします。
お久しぶりです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お久しぶりって、そうなんですよね。2018年の2月に、この番組に出ていただいて、スイングさんの活動をご紹介いただいたんですけれども、施設の運営をしながら、まあ、利用者の方と一緒になって社会を良くする活動に取り組んでいると、いろんなふりをしているなんておっしゃっておられましたんですけれども、はい、まあ、ここまで聞くと何かこう極めてね、真面目な活動をされておられるっていうふうに思うんですけど、まあ、それぞれの活動の名前がまたこう実にこうユニークで思わず笑ってしまう。まあ、実は今日の番組前に私もう一度前の番組聞いたんですけど、また似たりと笑ってしまいましたですね。まあ、そんな活動紹介だったんですけども、まあ今はですね、そうは言うものの、このコロナ騒動で、まあ市民もステイホームで、観光客もほぼゼロっていうような日がね、続いてきましたですけれども、その間スイングさんっていうのはどういうふうに活動してこられたんですか。
そうですね、4月の中旬から、3月の下旬ぐらいの段階で、だんだんと自主的にお休みをする人が増えてきましてですね、
はい、
で4月の中旬からスイングとしても在宅でお仕事、在宅ワークができる人は在宅ワークにしてくださいというふうに、そういう方針を持ってました。
なるほど。
はい、ですね、そうですね、それ以降実際にこうスイングに来て、日々の仕事をする人っていうのは通常時の3分の1ぐらいになって、3分の2ぐらいの人は自宅で過ごすってことになってました。
あ、そうすると、その外へ出ていて、先ほど申し上げたこの利用者の方と一体になって社会を良くする活動って、ゴミコロリとか 街中交通案内とかいろいろありますよね、まあ、そういう活動ももう自粛状態にあったということですか。
はいはいはい、交通案内に関しては、ね、まあ、観光客が激減していることもあり、また、まあ、それを担当する人が、ね、結構持病を持ってたりとかして、
はい、なるほど、
まあ、とりわけ外出がしづらい人だったので、交通案内に関してはやってなかったんですけれども、
はい、
ゴミコロリはですね、そもそもが青いレンジャースーツに身を包んでやる活動なので、
はいはい、
何ですか、マスク着用という意味ではもう申し分ない
もう全身マスク状態ですもんね。
そうなんですよ、
はい、
まあ、そういう状況もあったので、まあ、規模を縮小して、
うん、
この間も続けてました。
あ、なるほど、
はい、
まあ、でもせっかくあんなユニークな目立つ格好をしていても、街中に市外に人が出ていないから、なかなか子どもたちが追いかけてくるっていうこともなかなかなかったんでしょうかね。
そうですね、まあ、やっぱり子どもはね、でも
子どもはそうですね、公園にいましたね、みんなね、
はい、いましたんで、
はい、
まあ、いつもと変わらないこう反応をもらいましたし、
はい、
まあ、鴨川がね、とりわけ京都の場合はすごく、
はい、
なんですか、結構な人でにぎわうじゃないですけども、いたんですけれども、まあ、そうした鴨川の方に行ってみたいとか、はい、してました、ね、
なるほど、まあ、でも 人のね、出が少ないということは、すなわち、まあ、ゴミだって、まあ、おそらく、ね、少なかったんでしょうから、まあ、
そうですね、ただまあやっぱり鴨川のね、にぎわいなんかは普段は見られない状況だったので、意外とありましたね、ゴミが。
ああ、そうですか。
はい、
なるほど、まあ、そういうか形で、まあ、できる活動については引き続き、うん、実施されてこられたということですね。
そうですね、はい、
うん、でもこれなかなかそのコロナ収束っていうような言葉も一時使われていましたけれども、まあ、収束というよりも今はさあ2波3波はいつ来るかみたいなこんな状態になっていると思うんですが、まあ、ね、しばらくはこういう状況が続いていくと思うんですけど、これはやはり皆さんの活動の方にも何か影響っていうものは出てくるんでしょうかね。
そうですね、それがね、あんまり影響しないように思ってまして、先ほど その在宅でお仕事をするという期間に関しても、割とね、ほとんどの人は、
うん、
うまいこと自宅で過ごしてたんですよ。
はいはい、
すごく辛い思いをするんじゃないかなというふうに思ったんですけども、
ええ、
それでもスイングはやっぱりそもそもスイングの中でも絵を描いたり詩を描いたりとかですね、
はいはい、
要するにやらんでもええことばっかりやってますんで、やらんでもええことばっかりだし、どこでもできることばっかりなんですね。
まあ、確かにそういう創作活動っていうのは何か皆集まってどこかでやるっていうそういうものじゃないですものね。
そうなんですよ。まあ、スイングの、ね、環境があってこそ の事柄はもちろんあるんですけれども、うん、思ってた以上にみんなその自宅でも普段通りにこう絵を描いたり詩を描いたりとかですね、
はい、
まあ、うまいことこう過ごしてて、
ええ、
それはちょっと想像以上でしたね。
あ、そうですか。
はい、
まあ、スイングさんを利用するようになってそういう、まあ、芸術に目覚めたというかそういう活動を、ね、まあ、始められた方がたくさんいるんでしょうけど、まあ、今それはその活動そのものは別に自宅でもできるということで、まあ、
もちろんね、仲間のね、仲間と一緒にやることとはまた違うと思うんですけれども、うん、まあ、そういう表現するということが本当にこうみんなの生活にこう根付いていて、
ほうほうほうほう、
でそれがこのコロナ禍の中でもね発揮されたなっていうのを実感しました。
あ、そうですか。
はい、
まあ、じゃあこの間に皆さん自宅でこう創作活動に勤しんでたということに考えると相当な数の作品がこう出来上がってるというふうに考えてもいいんですかね。
そうですね、まあまあもちろん人にもよりますし、中にはそもそも一作品作るのに1年以上かかる人もいたりしますので。
なるほど。
まあ、そこは人それぞれなんですけれども、うん、
でもそういう作品の、はい、展示会とか展覧会ですよね、まあ、以前にも、はいはい、いろいろされておられたと思いますが、まあ、何か、これから先のご予定っていうのは終わりなんですか。
そうですね、じゃあ展覧会も実はつい先日まで、はい、京都のとある場所で開催をしてまして、
ええ、
でこれはまあこういうご時世なんで、はい、あまり宣伝もしなかったんですけれども、
はい、
そもそもリアルな入場をあまりもリアルな入場をしていただくことを目的とせずに、その展示風景を映像に撮ってですね、
はい、
でそれを店の日曜日 の NHK の日曜美術館
はいはい、はい、
みたいな番組を作って勝手に作ってですね
みたいな好きですね、
はい、その中で、はい、その展覧会を紹介するという手を取るという、
はい、
そういうプロジェクトを立ち上げまして、
はい、
絶賛今その作業中です。
ああ今そのまだそれはそのなんていうんですかアーカイブというか、はい、はまだ出来上がっていない今制作されているところだということですか。
展示はごく短期間で終わって、撮影も終了しまして、
はい、
今ポスターを作っているところなんですね。
あそうですか。
あ、はい、今映像の編集であるとか、図録も作ってるんですけど、
うん、
そうした作業を今。
なるほど。これはその公開予定ってのはまだ日にちが決まってるわけじゃないんですか。
はい、ちょっと明言できないんですけれども、6月末頃には発表できるというふうに。
6月の末頃にスイングさんのホームページを訪れれば、
はい、そうですね、フェイスブックページの方で、
フェイスブックの方ですね、
随時公開しますんで、はい、
そうですか、わかりました。また私どもの番組のホームページの方でもフェイスブックのサイトなどもご紹介しておきますので、ぜひ、ね、そちらの方をご覧いただいて、はい、その展示風景みたいなものをね、楽しんでいただければなという感じですね。
番組名をですね、
はい、
昨日は日曜美術館というふうに言います
。昨日は日曜美術館、
はい、昨日は日曜美術館という偽番組を制作中です、はい、
なるほど。ゴミコロリとかゴミコロレンジャーとかなんかいろいろな、ね、ものに似せたようなものが結構多いですけども、キヨトさんの得意とするところですよね、
はいはい、そうですね、いつも通りですね。
昨日は日曜美術館ですね。
はい、
はい、わかりました。じゃあまたそちら皆さん楽しみにしてください。
はい、
はい、で今のお話から想像するとあまりそれほど利用者の方々も、今回のコロナ騒動っていうのはあんま気にされてないような気もするんですが、いかがですかね、その辺。
まあ、もちろん人それぞれで非常にこう不安が強い人もね中にもいますし、
はい、
まあね、それほど気にならないっていう人もいますし、
うん、
まあ、それは本当さまざまなんですけれども、
うん、
しかし、まあ、全体としてまあ、日頃から先ほどね繰り返しになりますけれども、やってることがやってることだったので、
うん、
あまりこう比較的影響が少なかったっていうふうにやって
ます、ね、なるほどなるほど、
はい、
まあ、こういう事態騒動の中でも、まあ、淡々とできることをやっていくっていう感じでこう、まあね、実際の作品作ったり展覧会もされたり、ね、
はいはい、
そういう活動をされてこられたということですよね。
そうですね、
なるほど、はい。じゃあこれから先って言っても、まあまあ、マイペースでできることをやっていくっていうような感じなんでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、いろんな発表の機会であるとか、
はい、
こう外に出ていく機会っていうのはやっぱり減りましたんで、
うん、
むしろやっぱりそういう減った状況っていうのをね、うん、大事にしていきたいなっていうふうに思ってます。
なるほど、
うん、はい、今まではやっぱりね何かこう過剰すぎたというか、
うん、
大すぎた、そういう実感を今持ってます。はい、
まあ、私たちスイングさんの利用者の方も含めたその市民の皆さんの市民活動っていうのをこれからも、まあ、楽しみにしているのと、やはり私も以前に展覧会一度寄せていただきましたですけども、はい、絵もさることながら、うん、詩ね、詩もなんかすごい、あ、そうですね、僕もそれを見せていただ見せるというか読ませていただいて感激しました。ぜひ多くの方に一度、これはホームページの方でも一部は紹介されてるんですよね。
そうですね、ちょっとね最近その作品を発表するホームページの方はちょっと訳あって閉じてしまったんですけども。
あら、そうですか、はい、ということはまた、
うん、
今度のその昨日は日曜美術館の方には出てくるんですかね。
昨日は日曜美術館で詩はまた大きく取り上げられますので。
あ、そうですか、
ぜひ見ていただきたいなと。
じゃあ6月の、まあ、末頃ですね。
末頃です、はい、
昨日は日曜美術館の開館をぜひ楽しみにしていたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
今日はどうも、ありがとうございました。またこれからもどうぞよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。ごめんください、
はい、失礼します。
皆さんいかがだったでしょうか。ではここでですね、一度ミュージックブレーキを入れたいと思います。今日の音楽はジャクソン・ブラウンのフォーアダンサーです。はい、本日の京都ハッピー NPO 後半のゲストは NPO 法人やさしいデザイン副理事長の穂積幸弘さんです。今から穂積さんに連絡電話をさせていただきます。
もしもし。
あ、もしもし。あ、穂積さんですか。
あ、そうですが。
こんにちは、京都 NPO センターの近藤です。
あ、はい、
どうもご無沙汰しております。
はい、はい、
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですけれども、
はい、
京都やさしいデザインさん、まあ、デザインの力で、NPO を支援していくということで、活動になっているんですけれども、はい、まあ、その支援対象の NPO がですね、軒並み活動自粛ということをこう強いられてというか迫られている中でですね、
はい、
皆さんやさしいデザインさんの方はその間、まあ、ちょっとどういうふうにされてきたのかなというふうに思うんですけども。
ですね、まあ、優しいデザイン、まあ、いろいろ活動あるんですけども、
ええ、
結構ね、いろいろなところに行ってセミナーをするという活動が多かったんですけど、はいはい、それはもうこの3月にですね、兵庫県の丹波の方でセミナー、まあ、チラシの作り方っていうのをやらせていただいて、ええ、まあ、それ以降もう全部中止になった感じですね。
はいはいはい、
で、まあ、まあ、その後はもう目立った活動はずっとしていなかったんですけど、まあ、最近またですね、メンバーは Zoom を使ってですね、会議を割と頻繁にここ数週間やるようになったっていう状況ですね。
そう、 Zoom を使っての会議っていうのは、やさしいデザインさんの
デザインのメンバーの中でですね、
はい、の中でのですか。それは
そうです、ね、
これからの活動についていろいろこう意見交換したりとか、そういう会議ですか。
そうですね、はい、
まずその候補の相談会というのもリアルで、実施されてましたですよね。
そうですね、はい、
ま、例えばそういったものをズームでやるとかそういうことはやってらっしゃるわけではないんですか。
ね、今後それはやっていこうという感じで話はしてますね。
ああ、そうですか。なるほど。
でちょっと自分たちでもこのズームを使ってみてですね、まあ、これを利用すれば、まあ、例えばまあ、3月にやった兵庫県の丹波市とかでもわざわざこの遠方に行かなくても、ちょっといろんな相談を受けたりとか、
はい、
まあ、以前はまあ、やさしいデザインの方に来ていただいたりとか、
うん、
もしくは、まあ、セミナー会場でセミナー終了後にやってたんですけれども、
はい、
まあ、そういう形ではなくてですね、ちょっと遠方の方でももっと気軽にというとおかしいですけども、
うん、
簡単にいろいろアドバイスとかをできるんじゃないかなということを話しておりますね。
あ、なるほど、はい、そうですか、
はい、はい、
これはその皆さんが支援をされる活動にそういう、まあ、Zoom っていうような IT 技術を利用するということですけれども、例えばその、はい、支援対象の NPO さん自身がそういうものを活用するっていうことについての支援みたいなこともされてるんですか。というのはやっぱり Zoom っていうのはまあ以前からまああったんでしょうけれども、やはりこの 2,3 ヶ月の間に 一度にね、こうクローズアップされてきたような技術だと思うんで、まだまだね、ご存じない馴染みのない方が多いと思うんですけれども、そういったことについてはどうなんでしょうかね。
そうですね、まあ、それもね、もう本当にここ数週間で話し始めたぐらいなんで、今後活動していく中でいろいろ広げていくと思うんですけれども、
はい、
まあ、メンバーの中でもですね、まず Zoom で相談を受けようと言っても、まずこの皆さんが Zoom あんまりわからないんじゃないかっていう話は
そうですよね、
はい、まずそのあたりから始めることも必要だねっていうことも言ってますね。
なるほど、
はい、だから、まあ、実際どういう形でね、もともとZoom そういうことが、あまり得意じゃない人向けにやっていくわけですから、
う
まあ、その辺こうそれをズームでやるっていうのはなかなか難しい
そうですよね、そうですよね、
まあ、かといってこう対面でやってしまうとね、いろいろまだまだあのコロナの関係でこんな
にいろいろね、まだ心理的な抵抗感もありますよね、
はい、まあ、その辺をまあどういう形で広げていけるのかっていうのは今後あの考えていかないといけないことだと思います。
なるほど、
はい、はい、でま、どっちにしてももうこれからは今までのようにはやっていくのは難しい部分も大きいと思うんですよ。だからまあこういうリモートのですね、あの技術を利用して、はい、まあ、もっと、まあ、今後この辺を広げていってまた新しいやり方とか時代が見えてくるのかなとは思ってますけど。
なるほど、いやもうそこはもう私も全く同感するところで、はい、なんかその元に戻るっていうんではなくて、はい、やっぱりなんか形変わってくるん違うかなっていうふうに思いますよね、
はい、うんうん、逆にあの、まあ、このタイミングでなんか新しい、ね、可能性が見つかるといいなとも思ってますので、
うんうんうん、
はい、
なるほど、
はい、
いや先週ご出演いただいた、方もですね、今まで全然考えていなかったなんか遠隔、はい、今ねリモート技術というふうに、はい、あの穂積さんおっしゃいましたけれども、
はい、
あのロボット技術みたいなものを導入したいんだみたいなお話をされておられたりとかですね、はいはいはい、やっぱもうこう元に戻るんじゃなくてこうスパイラル的にこう別の次元のところにこう行くっていうかね、なんか活動そのものがなんかレベルアップしていくっていうような、まあ、そんなふうなことも感じたんですけども、やはり優しいデザインさんも同じように何かいつになったら元に戻るかではなくて何かこれからの新しい活動も模索されているというような、まあ、そんな感じなんでしょうかね。
そうですね、はい、まあまあ、だから今回のコロナの影響でやっぱりあのゆくゆく未来的にはねこうやってネットを使ってこういう動画とかで、うん、あのコミュニケーションするのはもっともっと広がっていくんでしょうけども、
はい、
まあ、こういうあの、まあ、コロナウイルスの関係でそれが一気に、
うん、
あの未来が来たのでいかにしてその時代にうまく対応していくかっていうのが課題だと思いますよね、
うん、
はい、
何かその SNS、Facebook とか Twitter とか Instagram とかですね、はい、まあ、こういったものもどっちかというとその若い人中心 の、 その情報技術のような感が一時ありましたですけれども、
はい、
まあ、このコロナのことで例えばそういうようなものについてももっとこういろんな幅広い層にですねあの普及してきたのかなと、はい、まあ、そういったことにいろんな人たちがこう意識を持つようになってきたのかなというふうにも思うんですけれども、
はい、
その辺は何かお感じになられるようなことってありますかね。
そうですね、まあ、逆に、まあ、そういうのにうまく対応していける方はいいんですけれども、うんうん、まあ、もともと優しいデザインがやっていた活動なんかもそうなんですけども、むしろそういうものを増えてな方に向けてどうやっていくのかっていうのが、まあ、課題かなという気はしますけどね。やっぱりそういうのができない人が取り残されていってしまうようでは良くないと思いますので、
うん
うんうん、この辺をちょっとうまくやっていけるようにしたいなと思っている状態ですね。
もう、は
い、
最新の技術を 最先端の人に提供するとかいうことではなくってもっと底上げっていう感じなんですよね、
はい、
ベースラインみんながその技術を利用できるようになって、うん、時代が世の中が何か変わっていったらいいっていうような感じなんでしょうかね。
で、もし、まあ、若い人たちは、まあ、そういう新しいものにねもっと、うん、すぐに馴染んでいけると思うんですけども、うん、まあまあ、むしろNPO の私たちができることはそうではない人たちがどうしてもね、うん、巨大な資本の中で取りこぼしてしまわれる人たちでもあると思うんで、
うん、
まあ、そういうところをサポートできればなと思ってます、まあ、まだまだねこれから私たち自身も学ばないといけないことがあると思いますので、うん、これからの話だと思うんですけども、
じゃあぜひこの番組を聞いていただいている方々もこれからまあ優しいデザインさんがどんな活動をされていこうとしているのか、まあ新しいねそういう取り組み、ホームページの方なんかであるいはフェイスブック、ツイッターもやっていらっしゃいますので、まあそういう情報をねぜひ見ていただいて何か自分たちご利用できるようなことがあればまた優しいデザインさんの方に連絡を取っていただいたらいいということでしょうかね。
そうですね、何か力になることが、はい、なれることがあればと思っておりますので。
そうですか、はい、 はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました、はい、これからも頑張ってください。
はい、
はい、どうも、
はい、
失礼します。
はい、はい、失礼します。
はい、はい、今優しいデザインさんの方に、お話をお伺いしましたですけども、やはり皆さんあれですね、このコロナの騒動っていうものが収まっても元の時代に戻るということじゃなくて、何か変容していくということで考えていらっしゃるようで、まあ、それにどう対応していくか、まあ、そういう新しい技術、新しいサービス、まあ、そういったものを考えていかなきゃならないということをお考えのようでした。まあ、ぜひ他の皆さんもですね、まあ、そういったことを参考にして自らのですね、活動なんかもこう考えていただいてはいかがでしょうか。今週のゲストは NPO 法人スイング理事長の木野戸正幸さんと NPO 法人優しいデザイン副理事長の穂積さんでした。今日はこれで終わらせていただきます。京都 NPO センターの近藤忠宏がナビゲートさせていただきました。それでは皆さん、また次回をぜひお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。